こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、ゴールデンウィークがあっという間に過ぎて行きましたね。
なんか、まあ、谷間があったから、カレンダー通りだと微妙にこう連休が2個続きましたみたいな感じでしたね、今回はね。
なんかあれらしいですね。うちの子供は公立の小学校に行ってるんですけど、私立の小学校から転校してきた同級生がいて、まあ、その保護者と話したんですけど、なんか、ゴールデンウィークのその狭間の3連休、もう学校があるんですねとかってびっくりされてて、逆にないんですかみたいな。
逆にないのか。
ないんですかみたいな。なんか、その前の学校はなかったんですよね、的なことをおっしゃってて、あ、そうなんだと思って。だから、まあ、大人が有給取って休んだら、家族で長期の旅行に行けるみたいな ね、感じもあったみたいですけど、まあまあ、うちはもうカレンダー、暦通りの感じで、もう例年通り、野球の、三男の野球漬けですよ。も
う野球の、ああ、そうか。
もう野球の練習ばっかり。で、合宿もあったし。
合宿って言うと、なんか遠方に行くんですか？
昔は行ってたらしいですけど、僕がもうこのチームに参加してからは、京都で言うとね、歌野っていうところがあるんですよ。歌野ユースホステルっていう、ホステル。歌野。あれ、なんか近くに、前、長山さんと自転車で、山に、沢の池の方に行ったじゃないですか。
はいはいはい。
あの帰りに前通ったんですよね。あ、こんなところ通るんだと思って。
広沢池の方か。あ、じゃあまあそんなに遠いわけじゃないですね、全然。
はい。で、ここに泊まるけど、グラウンドは京都市内のグラウンド、うちから本当自転車でも行けるぐらいの距離の、グラウンド、大きなグラウンドを借りてやったんで、まあ、なんていうんですかね、もう合宿って言ってもまあ、みんなで集まって一日野球やって、その日の夜泊まって、みたいな。お楽しみ会やって、みたいな感じのやつですよ。で、今回その、大体こう、初日の夜にレクレーションタイムがあるんですよ。1時間、2時間弱ぐらいの。で、その、泊まりに行った子供20人ぐらいと、大人、その保護者何人かと、レクレーションするんですよね。で、そのレクレーションの一部を考えてほしいって言われまして。私。
企画を。
はい、企画を。数えたら僕ね、今回この合宿8回目とかなんですよね。参加するのが。さすがに、8回とか参加。
結構やってますね。
結構行ってるんですよ。だから8回も、まあ、全部が宿泊はしてないんだけど、まあ行ってると、まあね、その、みんなでなんか動画とか映画見たり買い回ったし、ある時はその室内なんですけどね、なんかみんなでオーナー跳びをするみたいな企画もあったりとかしたんですけど、僕は今回は保護者と選手の距離を近づけようのコーナーということで、なんかこう保護者に事前にアンケートを取っておいて、好きな食べ物はとか、その、似てると言われたことがある芸能人はとか、なんか15問ぐらいのアンケートを取っていて、その中でこう、難しそうなヒントをいくつか出して、この保護者誰だみたいな。で、子供たちに当ててもらうっていう、クイズですね。その嫌いなものなとかでみたいな。とか。まあそんなのやってね。はい。楽しんで参りました。はい。まあそんな感じでした、私は。はい。長山さんなんかどうでした？ゴールデンウィーク。
ゴールデンウィークはね、家族で言うと、まあ、なんかゴールデンウィークらしいことができればなと思ったんで、日吉ダムっていうのがあるんですよね。京都の。知ってます？日吉ダム。
なんか名前聞いたことありますね、日吉ダム。
もう亀岡の、亀岡っていうレベルじゃねえか。
亀岡っていうレベルじゃねえ。ガンジーが。
亀岡っていうレベルじゃなくて、まあ、日吉なんですよ。まあ、もっと北の方。
北の方
ですね。
はいはいはい。
まあ、南端市ですね。京都の南端市の方なんですけども、その、そこにダムがあって、まあ、ダムの周辺に、まあ、バーベキュー温泉があり、温水プールがあり、あと、なんかアスレチック施設とか、バーベキューができる場所とか、そういうのがあったりするんですよね。で、連休中は結構予約はいっぱいだったんですけど、最終日だけ取れたので、
ほうほうほう。
と言っても、うちの家族、僕以外全員インドア派なので、そのバーベキューって言っても、本格的なことをすると、みんなこうテンションが下がっちゃうから、テラス席でお肉が焼けるみたいな、バーベキューというよりは、 なんですかね。
ああ。
外で焼肉を食べるみたいな感じだったんですけども。
ほうほうほうほう。
うん、そういう席が予約できたので、それでダムを見ながら肉を焼いて食べるというのをしましたね。
楽しそう。うん
なかなかでも良かったですよ。その、ちょっとね、天気がそんなに良くなかったんですけど、テラス席だったんで、濡れることもなく。
うんうん。
うん。お肉をたくさん焼いて。で、まあ、で、しかも全部そのテラス席は、そのメニューが決まってるというか、コースで選択して、それを出してもらって、自分たちでこうお肉を持ってったりとかはできないんですね、逆に。
ああ、もうそこにある、提供されたものを食べるっていう感じなんだ。
そうなんです。うん。まあ、もちろん追加とかはできるんですけども。で、まあ、そういうところってなんかね、ともするとちょっとこう、あまり量がなかったりとかね。
うんうんうん。
そういうこともあるかなと思って少し心配してたんですけども、まあ追加できるからいいかなと思って行ったら、もうむしろ全然食べきれないぐらい量が出てきて、4人、子供2人と大人2人の量だったんですけども、うん、でお願いしてたんですけども、もう結構な量だったんで、最後僕なんかもう1人でこう、残り物を頑張って食べるみたいな感じでもったいないかなみたいな感じでやってたんですけど、それでも少し残しちゃうぐらいの感じだったので、結構よく満足度は高かったですね。お肉も美味しかったし、野菜も美味しかったし、うんうん。で、野菜なんかもやっぱりこう、地元の野菜みたいなのをね、使ってるということだったので。うん。
はいはいはい。今の地図見てますけど、ダムを見ながらってことは、この、ダムの上じゃなく、スプリングパークって
こと
です
か？あ、そうそう。このね、道の駅、スプリング日吉っていう道の駅があるんですよ。
あ、道の駅がある。あ、なるほど。そこ、うん、なのか。
うん。で、大西さんが道の駅の話してたじゃないですか。
してた。
それでパッと来て、あ、じゃあ、道の駅でも行くかと思って、それで検索したら、あ、そういえばスプリング日吉、一回に温泉だけ入りに行ったことがあったんですけども、
はいはいはい、
その時になんか周りでね、あのバーベキューとかキャンプとかしてる人いて、それをパッと思い出して、あ、バーベキュー、ちょうどゴールデンウィーク気候もいいし、いいじゃんと思って、それで行ったっていう、そういう感じですね。
へー、楽しそう。いいですね。家族でこうお出かけって感じがして、
そうそう。で、温水プールがあって、子供たちも水泳習ってるっていうのもあったんで、
うんうんうん、
温水プールに入って、僕も久しぶりに泳ぎましたね、プールで。
おお。
もう
泳ぎました。ちゃんと。
一応50メートル平泳ぎが泳いできたぐらいから。
えらい。もうそんだけ泳げば十分です。
それあとあそれ以降まあ。立ったり、泳いだり、立ったり泳いだり、まあ子供と遊んだりとかしてたけど、子供たちはまあスイミングスクールに行ってるだけあって、全然泳げたし。
うん。
ただなんか温水プールと言ってるけども、ちょっと温度が低くて寒いねなんて言って入ってたんで、もうちょっと温水を欲しかったっていうのもありましたけども。
いいなやっぱこう、そういう話を聞くと、やっぱシュッと行けるそのね、マイカーがあるといいなと思いますよね。
ああそうですね。そうそう。それはでもあるかもしれないですね。この時期に多分予約取ろうと思っても、うん、結構パッとね、思い立っていこうと思っても予約がいっぱいだったりっていうのもありますしね。まあ、言うて1時間の距離だからなっていうのもあって。
うん、聞いてると、そのなんか泊まったり、その食べなくてもさ、そのなんかドライブがてら行ってね、お弁当買って行って食べて帰ってくるだけでも楽しそうじゃないですか。
うん、そうですね。
家族だとね。うん、いや、そうか。
の、マイカー計画が、はい、指導しようとしている。
いや、だから今年の目標で車をって言ってたけど、全然進捗がないので、進捗がありませんでした、なので、なんか、
そうか。
そうね、このもうすぐ半分過ぎようとしているのに、何の進捗もありませんでしたっていう、うん、あれですよ。ね。
まずはフラッと車屋さんに行くっていうのがいいんじゃないですかね。
いや、そうね。そうですよ。そうでさね。いや、そうなんですけど、わ、
うん、
かりますよ。あ、そうなんですけどね、ちょっと別の車を買ったというか、電動自転車を買い替えたんですよね、このゴールデンウィークに。
お
うそういえば。
あ、大きな買い物があったんですね。
そうなんですよ。
前のも結構、あれでしたもんね。まあまあ、割とこう、古い感じでしたもんね。
そう。20年ぐらい乗ってたから、うん、20年乗ったんですよ。
それはもうだいぶもう、十分減価償却を終えて。
している。
はい。
うん、まあでも、今思うと全然まだまだ、バッテリーさえちゃんとね、新しくしていけば乗れる感じで、やっぱさすが、まあね、ヤマハのパスでしたね、うん。うん、でしたけど、まあそれをちょっと買い替えたりもして、ちょっとお金の出費があったりもしたんですよね。にしても、値上がり感がやっぱ半端ないっすね。この、20年ぐらいで、電動自転車。
ああ、高いんだ。
うん、電動自転車だって僕、 その乗ってたやつ、当時買った時の値段が10万円しなかったと思うんですよ。9万円とか8万円とかだったと思うんですけど、うんうん、今回は、ミニマムのラインがもう10万超えですから、その、で、僕が買ったやつは結構しました。15万円ぐらい。15万。で、ヨドバシで買ったからポイント還元があって、まあ2万円弱ぐらいはポイントが返ってきたので、
うんうん、
ちょっとお得に買いましたけども。はい。そうなんですよね。いやー、車いいな。車か。頑張ります。
はい。車ね。とりあえ
ず言って言霊が大事ですからね。
うん、うん。
言っていかないとね。はい。で、あれ、なんか、中山さんライブ行ったんでしょ？
そう、あとね、うん、これはまあゴールデンウィークに入る前かな。
うん。
まあ、グループイノっていうバンドが、バンドか、うんうん、が、まあ、しばらく活動しなかったんですけど、12年、ぶりにアルバムを出したっていうのがあり、
うん
うん、まあ、その一環でいろんなところでライブをし始めていて、京都で急遽やるぞってなって、それに、
うんうん、
縁やって行ってきました。
おー、うん、いいっすね。
いやー、盛り上がりましたね。これは盛り上がった。
盛り上がった。
まあ、やっぱり久しぶりにライブだっていうのと、だから僕、この彼らのライブに初めて行ったのが、今回、メトロっていう京都の割と老舗のクラブで、ライブだったんですけども、
うんうん、
初めて行ったのも、16、17年ぐらい前にメトロで行って、その時もなんかはちめちゃに盛り上がった記憶があって、
うんうん、
で、そこから、あ、でもそこからしばらくしたらもう活動ね、そんなに しなくなっちゃって、で、まあ、ライブ楽しかったなっていう記憶があって、今回で結構楽しみにして行ってきたんですけども。まあ、盛り上がってめちゃくちゃになりましたね。やっぱりこう結構、なんていうんですか、前ピーナッツバターズ行ったの、ライブ行った時は、割とこう、皆さんとの距離も適切な距離を保ったまま、
うんうん、
楽しく音楽を聴くっていうような感じだったんですけども、
うん、
なんかグループ色のファンの方々は、僕ももう盛り上がってなんぼみたいな精神を持ち合わせてる方が多く、まあそういう感じだったので、久しぶりにこうなんかこう自分の体が後ろから押されて持ち上がるみたいな経験をして、
あ、そんなに
楽しかったですね。
うん、ああ、いいっすね。楽しそう。そういう、そのライブに来てる年代はどういう年代の方が来てたんですか？
まあ、いや、でも結構幅広かったですね。僕の隣にいた人とかは、割と若い20代の女性とかもいて、でも僕の後ろとかは僕と同じぐらいの年齢の男性がいたりとかってあったんで、多分20代から40代まで幅広くいたって感じですね。
ああ、うん、いいな、そういうノリノリのぎゅうぎゅうだったってことですよね、そのつまりね。
まあそう、もともとそんなにね、めちゃめちゃでかいっていう箱ではないんですけども、聞いた話だと300人ぐらいそこに来たっていう話だったので、もうキャパギリギリというか、オーバーなんじゃねえかってぐらいの。300。
おー、はい。
あそこ300人入んだって純粋に思ったんですけども。
300、すごいな。
っていう感じだったので、もうひしめき合ってるっていうような感じでしたね。
ああいう、僕そういうさ、ぎゅうぎゅうのになるライブに行ったことないんですけど、ああいう時って荷物ってどうするんですか、それ。
荷物はまあ、大方の人はコインロッカーに預けて、らっしゃるかと。
ほぼ手ぶらで入っていくってこと、
うん、そう。で、僕はなんかまあ、お酒も飲まなくなったので、
うん、
もう車で行きました。車で行って近くのパーキングに止めて、そこからは手ぶらで行って、
あ、そうか。荷物その中に入れといて。はい、はい、はいはい。
着替えも車に置いて、みたいな感じですね。
あ、いいな。車があるといい。そう。
またその話だったけど。
車があるといい、
うん。たまたま近くにね、いい感じの、距離のところにコインパーキングがあって、そこに止めてたら、まあ多分、目の前が、そのロケで乗ってきた車だったっていうのもちょっと面白かったですけどね。
ああ。
なんかそのメンバーがインスタにこう今から行くよっていうの車の様子を上げてたんですけども。
うんうん。
あれこの車じゃねと思って。同じ駐車場に止めてるわと思って。
いわゆるツアートラック的なやつ、
ね。そうそう。ね、そね、ナンバーも、はい、京都じゃなくてね。うん、
あ、なるほどね。
竹ナンバーだったので、ああ、これ多分これだわと思って。
面白い。
うん、近いしね、便利ですね、ここみたいな感じでね。うん、
いいですね。
いや、久しぶりに盛り上がったし、もう懐かしさもあり。
うんうん。
うん。だから同窓会みたいな感じでしたね。まあ知ってる人は一人もいなかったけど、同窓会みたいな気持ちでした。
知ってる人は一人もいないけど、同窓会みたい
って
。
そう、知ってる人はいないんだけども、やっぱ一体感がすごい。みんながこう、みんなが同じ気持ちだったわけですよ。
はいはい、
もう久しぶりに新しい曲を出してくれて、こう、嬉しい、ありがとう、みたいなところと、うんうんうん、また古い曲ももちろんやってくれて、みんなでこう、ね、コブランドレスポンスじゃないですけども、そういうことをして、
はいはいはい、
そういった一体感はあってね、もう同窓会ですよね、もうこれは、完全に。
いや、それはいいですね。やっぱ好きなね、アーティストがこう好きな集団が集まってるっていいですよね。その、どのライブもそうですけど。
うん。
密度。しかもその300人がぎゅうぎゅうっていう密度はすごい。
すごいですね。
ですね。
うん。ただまあ、あまりにも盛り上がりすぎたため、ちょっと膝を痛めてしまい、うん、まあ、その次の日筋肉痛バリバリバキバキになって体中痛かったんですけど、気がつかず、その後走りにまたね、10キロぐらい走るっていう。走ってるって言ったじゃないですか。
うんうんうん、
走ったらもね、途中から結構膝がしんどくなっちゃって。
あららら。
で、そこからもうあれよあれよという間に、ゴールデンウィーク中はずっと膝が痛くて走れず。ようやく今日5月13日になって、まあそんなに痛みを、ちょっと違和感は残るけども、だいぶ痛みなくなってきたかな、みたいな感じの状態に今になりました。
結構かかりましたね。
なんで2週間ぐらいを全然、まあちょこちょこね、騙し騙し走ったんですけども、やっぱダメで。うん。
ああ。
なんで、ね、まあ、ね、ちょっとまあ走りすぎっていうのもあったかもしれないし、それに輪をかけてちょっとはしゃぎすぎ。
はいはい。
走りすぎ、はしゃぎすぎ。で、膝がちょっと、ダメでした。やっぱり45歳になると、走りすぎとはしゃぎすぎはダメなんだなっていう感じですね。どっちかだなっていうところですね、やっぱりね。
いや、どっちかってこともない。
はしゃいだら走るな。走るならはしゃぐなっていうところですね。
あ、
まあ、難しいな、それは。
難しい。いや、別にはしゃいでも走ってもいいと思いますけどね。別にその加減の問題ですよ。
でもね、まあ、お酒をやめてたからね。これは多分ね、膝だけで済んだわけですよ、僕は。
前向きに考えると、ね、お酒入ってたら相当もうむちゃくちゃなってたってこと。
お酒入ってたらもうせっかくくっついた鎖骨がもう一回外れてましたよ、きっとね。
外れてた。
うん。それぐらいの危機感はあった。ちょっと鎖骨がやべえなって思うぐらいの危機感はあったので。うん。あったので、お酒入ってたら多分鎖骨は行ってた。ので、やっぱり、うん、すごくやっぱ禁酒してよかったなっていうふうには思いますけどね。うん、
そこにつながる。そこにつながるのが。なるほど。いや、いいっすね。ライブ、うん。僕も実はライブに行ってきまして、
はい、
昨日か、まさしく、収録の前日ですけど、5月12日に、岡崎体育さんのライブに行ってきましたよ。
来た。
例の、ツイッターでね、チケットが余りまくってます、つって岡崎体育さんがつぶやいてて、はいはいはい、それを見て、あ、チケット余ってんだ、みたいな。僕のイメージは、なんか岡崎体育さんぐらいになったら、チケットなんてすぐに売り切れるんだろうと、勝手に思ってたんですけど、ね、うん、めっちゃ残ってますみたいな、枚数まで具体的に書いてあるツ
イッターなんですか。あと何枚ですみたいな感じでね。
そうそう。
ね、
それは結構残ってたんですよね。
うん。
その2000枚とかって単位で残ってて、で、これはと思って、まあ、ちょうどほら、長男も大学生になったし、長男と一緒に行ってみるのも面白いかもなと思って、まあ、聞いたらいいよっていうから、じゃあ2枚買って、行ったんですよ。昨日。でもこれがさ、本当例の僕のもうダメだ話につながるんですけど、
うん、
ライブの時間間違っちゃって。
また最近がさ、多いですね、なんかね。うん、
多いのよ。だからちょっと本当危機感、今回は本当に危機感を覚えて反省しながら行きましたから。
おうおう、あらら。
で、そもそもライブの開始時刻何時だったかっていうと、5時スタートだったんです。
開演が
開演がね。会場、
う
ん、会場が16時、4時。
うん、
4時。開演が5時だったんですよ。で、ライブってほら、いつ終わるか分かんないみたいなさ。
まあちょっとね、時間不確定なとこありますよね、終わりはね。
あるじゃないですか。うん、何時か。で、でも それについて、なんかそのツイッターでほら、人を集客するときに岡崎体育さんが、自分のライブは2時間ぴったしで終わりますとかつってて、あ、ってことは7時に終わるんだと思ってたんですよね。
うん、うん。
5時、7時。その時点で5時、7時って思ってたんですよ。
うん。
で、どっかのタイミングで、多分僕はその Google カレンダーに自分の予定を入れるときに、7時スタートにしちゃったのかな。その7時開始で勝手に思っちゃったんですよね。
ああ。まあ確かに7時開始のイベントとかライブもありますからね。
あ、あるでしょ、ね、
あります、あります。
ね、週末、まあ平日に多いのかな、その平日みんな仕事してるから。
うんうん、そうですね。まあ僕が行ったグルピノのライブも多分7時とかでしたよ。まさに。まさにそんな感じだった。うん。
で、なんかその、勝手にそう思い込んじゃってて、で、まず思い込みでカレンダーに登録がまずその、あれじゃないですか。
カレンダーにそれで入れちゃうと思うね。
ね、もう
逃れられない。
我々は Google カレンダーに支配されて生きてるわけですから。
そう
ですね。うん、Google カレンダーがこうしろっていうことに従って生きてるわけですから。
そう、もう反射的にね。
そうそうそう。で、その後、そのチケットの発券がほら何日か前からセブンイレブンで可能ですよっていうのを早めにしとけばよかったと思うんですけど、
うんうん、
そのもう本当当日の、その昼過ぎにしたんですよ、発券を。で、発券したチケットもその長男と一緒に発券して、ちゃんとその時見ればよかったのに、はいはいつってその袋に入れてもらったやつをそのまま袋に入れたまま家に持ち帰ったんで見てないんですよ、その時間をね。
そこでね、チラッとでも見とけば。
そうそうそう。
あれってなったかもしれないね。
で、僕の予定、頭の中の予定では、6時会場になってるんで。
1時間前でね。で
時間で、その会場が1時間前会場になってるから、
うん、
で、1階のスタンディング席のチケットだったんで、これ早めに行ったら前に入れんのかなとか思っ、それもまあ実は勘違いだったんですけど、
うんうん、
一応整理番号はチケットに振ってあったんだけどね。のかなと勝手に思って、じゃあ早めに行くか。で、調べたら1時間半かかるから、その会場まで。だから6時に着だから4時半ぐらいに家を出たら、6時に着くんですよ。大体、うん。
でも本当はもう4時半はもう会場しちゃってるわけですよね。その頃、その頃みたいな感じ
で、ね。その頃、一方その頃ね。で、一方その頃なんですよ。で、長男は大学に行くんで iPad が欲しいってずっと言ってて、最近 iPad が発表されたじゃないですか。
ああ、新しいやつ。
新しいやつ。で、うんうん、あんなもん高くて買えねえやってなってさ。
うん。
あんなさ、高級なやつ大学生もったいない。アホかみたいな。
そうね。うん。さすがに高いな、あれはね。
高いでしょ。高いよ、うん。で、あん中でもその価格改定があった昔のその一番安いモデルがあるでしょ。うんうん、あれを、手元のその金券とか Apple カードのね、この下取りしたやつと、あと学生割使ったらまあ そこそこ値段で買えそうだからそれにするかな。うんうん、だからもう、なんなら、家をもともと4時半に出るつもりだったけど、4時に出て、ちょっとちょっくら、アップルストアに
でも寄って。心斎橋に？
いや、京都の方。
あ、京都の朝。あ、
アップルストア。そうそうそう。
うん、
寄って、行くとかっつって。ね、なんつって。昼飯食いながら、長男となんつって相談して、うん、あ、いいね、みたいな話をして、で、昼飯食って、家帰って、で、ちょっとお父さん、昼寝するわ、みたいなこと言って。
ね、あらあら、
うん。3時から3時半まで軽く昼寝なんかしちゃって。
あら。
で、
あら。
3時半にさ、目が覚めてさ、あと30分ぐらいしたら出発しなきゃな、なんつって。
もう一方その頃会場ではもうほぼ会場の準備をしますからね。
してますから。
ね、
で、チケットをさ、
うん、
何気なく、なんか嫌な予感がその時したんですよ、ふと。
嫌な予感したんだ。すごい。
その時に僕の中の脳の中で、その、セブンイレブンの光景が思い浮かんで、セブンイレブンで発見したチケットをそのお店の人がさ、こう、袋に入れてくれるんですよ、目の前でね。シュッシュ、
うんうん、
チケット袋みたいなやつに、
うん。
あの時の光景がなぜか、見た映像をそのまま覚えてる人の頭の中のように、こう映像が浮かんだんですよ。
フラッシュバックしてるわけですね。
フラッシュバックして、
で、ね、
その時のチケットにズームしていって、なんか時間が、んあれ
漫画だね。
おう、で、思って手元のチケット見たら、本当にその4時、会場の5時スタートって書いてあって、なんだってみたいな。これどうやってんねみたいな。
すごい。クリスさんのマンションを引き取ってそこからわーっていう吹き出しが出てるような感じの絵になりましたね、今ね。
そうそうそう。なんだこれボーみたいな。で、長男に、行くぞもうみたいな。出るぞつって。でも長男何が起こったかわかんないから。つって、いや、ちょっと時間間違えてたわ。しかも2時間もみたいな。そんなことある
?2 時間はもう、だってね、2時間かっきりやるって言ってますからね。
2時間かっきりやるって言って、ね、2時間
間違終わっちゃいますよね、本当にね。
もうそうそう。でも、阪急飛びの、阪急までまずめっちゃ走ったし、
うん、
一生懸命走ったし、阪急乗って、でもほら、もう電車乗っちゃうとさ、電車は早く なんないじゃん、どうしても。
そうですね。うん。
その間で詰めていくしかないんだけど、もうどうしてもつまんないんですよね、うん、そこはね、
うん。うん。
その時間が詰められないから。で、まあもう、乗った電車で時間調べたら、まあ会場に、10分、15分遅れぐらい着きそうと。
うんうん。
なんとかなん、その、めっちゃ、あ、でも15分遅れぐらいかと思って。で、今回僕のライブ楽しみにしてた曲があって、うん、宇宙と長野っていう曲があるんですよ。
うんうん、
で、それ、実は事前に瀬取りを僕は見てしまってまして、結構最初の方にやることを知ってたんですよね。
うん。
それが聴けるかどうか、聴きたい 頼む。なんとかと思ったら。
15分、会場から15分遅れ？開演から15分遅れ。
開演から15分
遅れ。開演からか。
でも始まってるんですよ、
ね。もしかしたら聞けないかもしれないってことだね。
うん、そうそうそう。そうなんです。もうなんつったって、だってもう電車乗ってる時にももう開演してるわけですから、5時になっちゃって。
そうですね。始まってるわけですよね。
始まってるわけですよ。で、着いたら、1階がもうパンパンだったんですよね。スタンディングが。
うんうん、
ただその、2階は座ってみる席なんですけど、2階の後ろの方に3列だけスタンディングの席作ってあって、そちらでもご覧いただけますと。
うん、
なんならそっちの方が空いてるし、涼しいですよって言われて、あ、じゃあまあ、ね、1階の後ろの方で見れるかも、上から見た方がいいかと思って、その2階の方に行って、まあ割と2階はゆったりと見れたんですよね、そのスタンディングなんですけど。うんうん、で、その僕が聴きたかった曲から見れたんですよ。
ちょうど。よかったよかったよかった。
いや、よかった。もう、ほんと、とんでもない。どうなってんねんみたいなね。
あー、2時間間違えるのは結構でかいですね。
で、もう、本当ね、本当に反省をしましたね。どうなってんねんつって。
回を重ねてることに、ちょっと時間の感覚が大きくなってきますからね。そこが今日、ちょっと気になりますよね、やっぱりね。
ちょっとずつね、やっぱ、こう、うん、なんか家の中に置いてある電波時計がさ、ちょっとずつ時間ずれていくことないですか、なんか。デジタル時計が。あれ、この時間、はいはい、なんかあんな感覚ですよね。この間5分ずれてたと思ったけど、これもう10分ずれてんじゃん、みたいな。
ね、
なんか、ほんと良くない。でも、岡崎体育さんのライブはすごい楽しくて、なんで、半分お笑いみたいな感じですよね。曲もそうですけど。
お笑いっていうのは、トークとかがあってですか？
トークとか、そうそうそう。なんか、まず曲が終わるごとに、ほぼ毎曲ごとに、終わると、どうも、岡崎体育でーすって言ってるんですよ。一人でやってるからさ、
うんうん、
ソロでやってるから、
そうですね、
元気よく、岡崎体育でーすみたいな。だからその会場の人たちもみんなその結構ワーキャー言いながら声かけていくんですよね。なんかかっこいいとかなんとかとか、
はいはいはい、
でそれに一個ずつ反応していくんですよ。人がいいから。
ああ、お笑いライブみたいな感じですよもうね。
そうそうそうそうそう。で次の曲やります。出てやってみたいな感じだし、うん。いやすごい。ライブ自体楽しめましたし、基本的にあの人はボンチテクノというか、その、結構テクノ系の曲をやって、
うんうん、
ダンスミュージックみたいな感じなんで、うん、踊れーっていう感じでみんなこう、体を動かしてまして、2階席でも僕の前にいた女性とかもめちゃめちゃ踊り狂ってましたね。
いいですね。
で、めっちゃ踊り狂ってて、すごいその曲にも合わせてこう振りもつけたりしてるから、もうなんかもう、なんていうの、岡崎体育さんの、そのライブの常連なんだろうなと思ったんですよ、
うんうんうん、
この人、
うん、
そしたらさ、その岡崎体育さんが今日その岡崎体育のライブに初めて来たっていう人って時にめちゃめちゃ元気よく入って手挙げてたから、この人です。ライブの達人だったのかみたいな。
そうですね、ライブの達人でしょうね、うん、
めっちゃノリノリを取ってましたね。
いいですね、それは。
はい、
今なんか大阪サンキューっていう大阪の様子をツイッターに X にポストしてるのを見てるんですけど、もうすごいですね、うん、人ね。
あ、そうそう、結構いるでしょう。
人がたくさんいる。うん。
詰まってますよね。で、みんな結構お行儀よくて、ちゃんと楽し
い。これでも、こう前にガーって詰まってて、なんか宙に浮いたりとかするような感じではないんですね。
そういう感じ全然ないです、ね。
そこまではいかないんですね。
うん。
ああ、やっぱそのぐらいがいいね。膝痛くしないしね。
なんかそれを結構心配してる人もいて、そのライブ、ゼップでやってるから、そのなんか、モッシュっていうんですか、そのなんか、わーってなったりするんですか、みたいな。でも、岡崎体育のライブはそんなことないです、みたいな。みんなおとなしく、おとなしいですよ、みたいな感じで。で、終わった後に、その長男に、なんかライブグッズ買っていくみたいな。買ってあげようか、とかって言ったら、あ、本当とかっつって、こう、列に並んで、ライブグッズ見たんですけど、
うん、
僕はてっきり T シャツとか買って帰ると思ったんですよ。
うん。
なんかアクスタを買うって言ってて、岡崎体育のアクスタ、アクスタですよ。
ああ、やっぱアクスタ買うんだ。ね、いきなり？
アクスタ買うんだって僕も思いました。
いきなりなんかいきなりそのちょっと一個飛ばしてしてる感じしますよね。
ちょっとね、ちょっと思いますよね。なんか、ね、
距離感の詰め方がすごいな。
まあでも値段がもその安か、まあ500円でそのし、うん、なんていうのこう。何が入ってるか分かりませんよ的な、その、どのパターンが入ってるか分かりません的な、そうそう、アクスタで、まあ、サイズ感的にもちっちゃかったから、なんかまあ、多少の遠慮ももしかしたらあったのかもしれないですけどね、T シャツとかと、2、3000円とかしますからね、そのお金的には。はい。 まあそんなんで楽しんで。
そっか、ライブね。ライブいいっすね。
ライブいいっすね。はい。ということで、今週もまたお便りはですね。
はい。
来てまして、お便りの紹介をしていこうと思うんですけども。
はい、ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。まずは、熊尾パパさん。
はい、ありがとうございます。
久しぶりですね、熊尾パパね。
うん。
クリスさん、長山さん、おはこんばんちは。
お、出た。
出た。今回のエピソードで取り上げられてたコークオンですが、私も愛用しており、もう5年以上になります。
あ、すごい。
はじめは歩数によりスタンプをもらえて無料でドリンクを飲めるというインセンティブに惹かれて導入しましたが、転勤先のオフィスやゴルフスクールにも自動販売機が設置されている環境となり、最近はコークオンパスが魅力で使用しています。このパス。これは月単位のサブスクで2種類あります。お得プランマックスは、3300円、月あたり3300円で、最大31本、1本あたり110円。お得プランドワイディは、2320円で、最大20本、1本あたり、116円と。それで飲むことができますと。支払いはクレジットカード、Apple Pay が使えます。毎日コーヒーを飲むとルーティーンがある方は特にお得に利用できるのでおすすめです。これに歩数インセンティブやゲームインセンティブによるドリンク還元を加えると無料クーポン分で1本当たり単価はさらに引き下げることができます。
お
うん、あと最近、ポボのトッピングでドリンクチケット1本分と 0.3 ギガ、24時間で 0.3 ギガのデータで170円。5本分と、24時間1ギガで980円のコラボトッピングが発売されているので、ポボユーザーにはお得だと思います。今回のお話を聞いてアプリを見返してみたら、都道府県ごとにスタンプがあり、現地で自販機を利用するとスタンプがもらえるようで結構溜まってました。スタンプも歩数の節目やイベントでスペシャルなものがもらえるので、こまめにチェックされるのがいいかと思います。購入した製品のバーコードはその場でスキャンしてポイントをゲットすると、今だとドリンクチケットやアマゾンギフト、アンカーのワイヤレススピーカーが抽選に当たるのでこちらもお忘れなく。ゴールデンウィークを控えて行楽地に足を向けられる機会が増えるかと思いますが、この機会に現地で利用されてみてはいかがでしょうか。それではまたと。
すごい。もうこれ中の人なんじゃないですかね。
中の人ですね、これ完全に、
ね。完全にね。コークオンの人ですよね、これ。
コークオン。でも確かに自販機でお得に買えるこのサブスクっていうんですか、 1日1本出てきますっていうやつなのかな、31本買えるっていうやつ、うん、31本買える、これサブスクって言うのかな、
サブスクという言い方はまあ定義はまたちょっと微妙なところですけども、まあ月単位で課金するとお得に買えると
買えますよと、
うん、あ、こんなこともやってるんだね。
ね、まあ自販機で買うことが結構遠ざかってる人もいると思いますけど、
うんうん、
最近だから僕はちょっとこう、コーラの自販機を探してリアルゴールドを飲みたくなる瞬間がありますよね。
おぉ、すごい。やっぱり、マーケティング施策に。どっぷりと。
どっぷりと、浸っておりますけども。
そうか、結構でもまあ確かに、このプランに入ってさらに、なんかある歩数とかを重ねたりすると、結構お得に飲めるっていう感じなんだ。
そうね。
へぇ。
ハテナのスタッフだと、自動販売機って無料で出てくるもんだと思ってるじゃないですか。会社の自販機がそうだから。
そうね。そうですね。ポチッと押すと出てくるんですかね。街で押してもあれ出てこないぞってみんなやってますもんね。
そうは思わないかもしれないけど、あんまりあそこでこうお金入れるイメージがね、ないですけど。うん、まあでもこういうの使うといいっていうのと、あとまあその、なんていうのかな。小銭を入れてお金買わなくても、ね、スマホと連携して買うことができるっていうのはすごくお得ですよね。
うん。うん、面白いな。
ね、なかなか、皆さんぜひともちょっと。
まさかここに熊尾パパさん食いついてくると、ね、
食いついてくるとは。
さすが
中の人なんじゃないか、
ね、やっぱり、うん。強い、強まりましたね、かなりこれはね。はい。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。続いて、お便りですね。とんかつの人。
はい。とんかつの人。誰だろう。
はい。とんかつの人、ありがとうございます。290回で40歳で、死について考え始めたというお話をしていましたが、私もちょうどもうすぐ40となって、ほんの少しだけわかるような気がしました。私も最近そろそろ死ぬんじゃないかと、なんとなく思い始めたり、昔に読んだ死を見つめる心という本を読み返してみたり、自分の親もだいぶ年を取ってきて、言っても長くはないのかなと考えたり、 子供の頃からスターだった大人たちがどんどん亡くなっていったり、
うんうん、
ネガティブな気持ちというよりは友達のような存在になっていくという話を聞いたりもしますが、最近は少しだけわかるような気がしています。こういうことを、このように長々と話さずさらっと済ませるところにベテランおっさん力を感じました。PS クリスさんの報復 Z ネタの持ち込みお待ちしておりますと。
これはクラゲくんですね。
これクラゲさんですね、これね、うん、はい、
間違いなく
クラゲさん、はい、あのクラゲさんのね、あのリサイズ FM に永山さんが出て、あのクラゲさんがね、永山さんの方が面白いと思ってるんでってあのはっきりとおっしゃったって話をしたとしたやつへのレスポンスだと思ってますので、
はい、クリスさんの面白いネタを待ってます、はい。
別に長山さんも別に報復絶踏ネタなんか話してないそういう面白いじゃないはずだよ。ねえ。
まあまあ、ちょっと今度ゲストに呼びましょう。呼び出しましょう。
どういうことだっつってね。何なんだっつって。まあまあいいんですけど、で、その死についてですよ。
そっか、40歳、もうすぐ40なんですね。
ね、40歳で死について、まあ死ぬ、まあ死ぬね。死ぬことは確かに怖い。まあ、最近はだから僕はどっちかっていうと自分の死よりかも人の死の方が怖くなりましたね、やっぱね。
ああ、そうですね。そういうのもやっぱありますよね。まあ、そのまず家族がやっぱり増えてるっていうところもあるし、まあやっぱり両親が年老いてくっていうところもあるし、
うん、
関係性が深い関係性の人が増えていくっていうのと、それぞれが年老いてくっていうところはまあ確かにあるかな。
うん、まあだからどっちかというと僕は自分がっていうよりかは周りの人のね、身近な人の死の方がやっぱこう怖いというか、
うんうんうん、
なんかあった
らしい。そういう感覚はなんかわかりますね。その自分の死に関しては割と自分でもこう折り合いをつけつつある。別に死にたいとかそういうわけじゃもちろんないんですけども、
う
ん、
そうそうそうそう、
なんとなく折り合いがつけられそうな気がしてるんですが、やっぱ周りの方々のね、うん、亡くなったりするっていうところはちょっとやっぱり、うん、受け入れるのが難しかったりするってこともありますよね。
ある、
うん。
ありますね。まあだからこう、やっぱ死生観っていうんですか、こういうのね、死について考えるみたいな。うんうん、やっぱ僕だって今思い返すと、その大学生の頃さ、一人暮らしをしてた時期ですよ。
うん、
やっぱ自分が死ぬこと、ちょっと怖かったですよ。寝るときにふとそういうことを思う時があったりして。
ありますね。そういうのね。うん、
ありますよね。なんかね。
ありますね。うん、
一人でさ、こう、布団に入って、天井を見上げてさ、そのワンルームの部屋とかでさ、
うん。
なんか、怖いって、なんかちょっと、ね、唐突に
思うことがあったり、死んだらどうなっちゃうのかな、みたいなね。
そうそうそう、そう、うん。しましたけどね。最近はやっぱ、家族で住んでるから、そういう怖さはあんまないんだけどな。うん。
うん、
ね。いや、まあ別にさらっと済ませることを、ベテランだからさらっと済ませてるわけじゃなくて、あんまり深く喋れないから深く喋ってないだけなんですけどね。みんな勘違いしてんだよな。
そうですね。うん。まあ、深掘りするとボロが出るだけだから。あんまり深掘りしないってい
う。深掘りするとね、そうなんですよね。うん、はい。クラゲさんありがとうございました。はい、なんか、報復 Z ネタできたらね、持ち込んでみたいと思いますけどね。リサイズ FM で採用してくれるかどうかわかんないです。
それはちょっとって言われそうですね、普通に、ね、
うん、言われそうだな。で、また僕は傷つくっていうね。はい、まあいいです。はい、続いてのお便り、金之助さん。
はい。
はじめまして、70年代生まれのおっさんです。初めてお便りを送らせていただきます。
ありがとうございます。
290回目で話していたステッカーの使い道ですが、スマホケースの内側に入れておくと、綺麗なままでいつでも見られていいと若い子がやっているという話を聞いたことがあります。
うんうん、
自分はスマホケースを使っていないので試したことはありませんが、ということで。確かにね、スマホケースに、こう、なんて、透明なやつとかね、こうスケルトンなやつの、とそのスマホとそのケースの間にこう、ステッカーとかを入れるっていうのはありますよね、これね。
貼るわけじゃなくて、なんかこう、ホールドする仕組みみたいなのがあるケースがあったりするんですかね。挟む。
いや、なんかもう、なんていうの、基本的にスマホケースってこう、ピタってこう、
圧が。別に圧がかかるから、
そんなずれないんじゃない
か。まあ、自然に挟まるって感じか。
まあ、それか、まあ、貼るのも。
まあ、貼っちゃってもガードすれば長持ちするよねってのもありますし、ね。
っていうことなのかな。
うん。
うん。
それは確かにね、いいですね。まあ、貼らないで挟んどくだけだったら、また別なスマホに変えても同じことができるので、うん、めっちゃお気に入りだとしても、長いこと使えるしね。
使える。
うん。
さっきさ、冒頭で電動自転車を買ったって言ったじゃないですか。
うんうん。
一緒にヘルメットも買ったんですよ。
うん。
大人用のね、その、うん、マットなタイプの、その、ヘルメットに貼るっていうのもありなんじゃないかと思ったんですけど。
あ、ヘルメットですね。うんうん。
なんか、いっぱいさ、こう、なんて、グラフティーみたいに、いっぱいこう、貼ってやるとかっこいいけどさ、おっさん FM だけ貼ってやるとちょっと、おって思いますよね。
うん。ヘルメットにおっさん FM だけ貼ってやると、ちょっと本気感がだいぶ強い感じになりますね。なんか主張を感じますよね、ちょっとね。
何らかの主張を感じますよね。
うん、感じますね。
どういう、
団体ですか、どういう主張だかわかんない。
どういう団体ですかって言われそうな気がする
な、
う
ん
う
ん。しかもなんかね、白いヘルメットとかね、すげえこうマッチしそうだから余計になんかこうオフィシャル感が強くなりそうですよね。
そうなんだよな。ただヘルメットはちょっと曲面だからね、ちょっとこう、シールが大きいとさ、うまくこう貼らないと。
いやー、そうなんですよ。実はその僕も子供にヘルメットを買って、
うん、
で、そのヘルメットに付属のステッカーがついてたんですよ。
ああ、なるほど。もともとついてる、
うん。そうそうそう。はいはい、で、上の子と下の子と二人買って、で、これ貼ってほしいって言うから、貼ったんですけども、下の子の方だけ、ちょっとよれちゃってね。
ああ、
うん。上の子は。
しょうがないね。
そう、うん、あ、それよれちゃって、もう上の子はそれを見て結果はもう、お父さんじゃなくて、お母さんに貼ってもらいたいっていう風に言って、ね、まあ、うちのの方が手先器用なので、もう今日、妻は綺麗に貼ってくれて、もう下の子はすげえこうなんかもうそれを、こうやり直しができないのかって、結構ね、ピタッと貼っちゃうんで、
はいはいはい。
剥がすも破けちゃうような感じだったなんですよ。
はいはいはい。
申し訳ないけど、これちょっともうこういうもんだと思って、まあこれは一つのね、味として認めてほしいみたいなことをね、言ったっていうことを今ね、ちょっと思い出しましたね。
思い出しましたか、すいません。
なのでね、局面なんでちょっとね、貼りにくいヘルメットはね、
ああ、なるほどね。うん。うん、でも、このスマホケースの内側は確かに、スマホケース使ってる人は良さそう。
これいいですね。な
んで。ね、これいいですよ。うん。ありがとうございます。うん。はい。っていうことで、お便りは今回はこの3通だったんですけども、
うん。
この他にも、ちょっと前のその大西さんゲスト会の前にお話をした、趣味ですかね。
あ、そうそう。趣味かライフスタイルかっていう、まあ、ほわっとした話をね、うん、290回の時にしたんですよね。そのステッカーを貼るっていうお便りを紹介した回か。
うんうん。
まあ、なんか自分がそのね、やってる、まあ、ポッドキャストってこれも趣味なのか、それともライフスタイルなのか、はたまた違う何か別な活動なのか、みたいなっていう、うんうん、まあ、言葉の定義を厳密に知りたいというよりは、まあ、自分にとって何なのか、みたいなところの話をね、もぼんやりとしたんですけども、意外にこう反応をいただいて、
ね。
うん、すごい嬉しかったんですよね。で、ツイッター見てたら、
うん。
東さん。
うん。
うん。東さんって方から、東さんこの間僕走ってる時にすれ違った。多分銭湯に行く途中だった。銭湯に行く途中だったんですけど。うん。東さんは趣味っていうほどでもなくて、ライフワークっていうほどの人生の柱でもないものは、まあ日常の耳って、いうふうな表現をしてましたね。耳っていうのは、まあ、パンの耳みたいな感じですかね。端っことか、非日常に近い日常の一部みたいな感じで、まあ、パン全体をこうね、日常の一部として考えた場合の、そのパンの耳みたいな感じのイメージなのかな。
ああ、なるほど、
う
ん。
そういうふうな、こう、感覚ですっていうことをツイッターでおっしゃってたりとか、営農さんも反応していただいて、趣味の話めっちゃわかるーとなって、で、自分はそういうのを、こう、活動というふうな言い方をしてますということを、おっしゃってまして。確かに活動ってね、まあ言いますよね。活動報告みたいなのを。
言う言う。
うん。
活動
言ったりする。うん。
はい、はい。
確かにな。活動みたいなところもある。
活動ね。
うん。うん、だ活動はね、活動家みたいな感じでね、家がついちゃうとね、なんかちょっとまた違う、ニュアンスがだいぶ大きくなってしまうんで、活動使いにくいシーンもありそうだなとはちょっと思ったりしましたけど、
ね。まあ言葉に対するそのね、イメージが人によってはね、そうそうそう、もしかしたらちょっと色がついてる人が。うん、
活動ってね、あるかもしれないですからね。
ざわってね、だってね、うんうん。
あとは、で、モックアップラジオというポッドキャストで、反応いただきまして、まあ、その中で、うん、まあ、内容は聞いていただくといいかなと思うんですけども、まあ、その中で、杉江さんは、その、ついついやってしまう、この本文。自分の学生の本文とかね。その、自分の本文ではないことっていうことですよね。うんうん、自分が、あ、だからその、はいはいはい、その、それをやらなきゃいけないだろうっていう部分、ではないんだけども、でも、ついついやってしまうようなことっていうのが、まあ、その、趣味だったりとか、 まあきっとポッドキャストだったりとか、そういうことなのじゃないかってことをおっしゃってました。
うん、うん。
うん、これもな、確かにわかるな、というふうに聞きましたね。
わかる。
うん。
うんうん、
本文って、なかなか、確かに。まあ、逆にその、そうですね。僕がその、ポッドキャスト自体が、ポッドキャストは趣味っぽくないなって、あ、違う、逆に趣味っていうふうに感じてきたって僕は最近思ったのかな。うん、どっちだっけ、
うん、いや、それは、それ長山さんの自分の話だからさ、どっちだっけって言われて、どっちだっけ
どっちだっけ、まあ、さあ本文、自分の本文になりつつあると、趣味じゃなくなっていくのかなとかね、そういうことを考えたりとか、うん、したりとかもしてます。ね、だから、そのね、ポッドキャストって、まあ、最初は自分で始めたけど、やっぱりリスナーさんとか、ね、こうやってお便りもいただいたりとか、たくさんしてると、だんだんだんだん関係性が出てきてて、まあ、自分がただやりたいだけじゃなくなってきて、少し本文の方に近づいてくるっていうふうになってくるってこともあるじゃないですか。
あ、まあ、ブログとか書いててもね、そうかもしれないです、
ね、うん、そうそう、うん。そういうところが、あ、趣味と、うん、趣味じゃなく、趣味っぽくないなって僕がこう感じるところの一つの分かれ目かもしれないなっていうところ。あと、純木さんも同じようにディスコードで今度は、うん、反応いただいて、まあ、その積極性とか能動性を伴うと趣味として感じやすいっていうふうに思うということをおっしゃっていて、ああ、なるほどねと。例えば、ま、仕事一つに取ったとしても、まあ、ある人にとっては仕事に対して、こう、なんていうんですかね、もう、趣味が仕事っていうみたいな表現あるじゃないですか。とか、仕事が趣味とかね。
うん。
で、そういうのって多分その人がすごく積極的だったりとか、能動性を持ってたりとかして、その仕事に取り組んでたりとかすると、仕事があたかも趣味のように見えるから、趣味側に見えるし、逆にもうなんかこう、やらされ仕事みたいな感じだと、うんうん、それはま、やっぱり圧倒的にこう、ね、仕事というか、労働とか、なんかそういうふうな感覚にやっぱ近くなるみたいな。
うん。
自動的な感じになって、どんどんどんどん自動的な感じになっていったりとか、やらされてる感がどんどんどんどん強くなると、仕事みたいな感じに近づいていく。あ、でも、だから僕はなんかこの表現がすごく結構しっくりきたなっていう感じですね。で、何がしっくりきたかっていうと、積極性とか能動性って、なんかこう、一つの、例えば、ポッドキャスト、おっさん FM やりますって言っても、自分のコンディションによって変わるじゃないですか。
うん。
例えば、今回はなんかあんまり話す、面白く話せるネタがないから、
はい。
し、
はい、
なんかちょっとこう、気分が乗らないなっていう時も、まあ、なくはないわけですよね。ずっとやってると。
うん、うん。
そうすると、なんかこう、ちょっとやらされ感というか、
ああ、
うん。能動性が下がると。はははは、そうすると、なんかちょっとこう、義務っぽくなるし、はいはい、逆にもうこれはちょっと話したくてしょうがないし、とか、とか、まあ、こうやってこういろんな反応をもらったりとかして、自分の、また、新しい、こう、刺激になったりとかすると、まあ、能動性が上がってきて、まあ、趣味っぽい、楽しい、みたいな感じになってくるのかなっていうふうに思って、あ、確かにこう、一つの事柄に対しても、そういったこう、ね、波があるなと思ったので、そういう意味ではこう、この考え方っていうのは、確かになっていうふうに思ったりしました。
確かに。面白いですね。
うん、面白い。
いや、すごい。みんなやっぱすごい、ちゃんと考えてる。
そう、なんか、ぼやーっとしたね、話を したら、こういろいろ反応をいただけて、こう恐縮ですっていうところと。
恐縮ですね。
うん、すごくなんか、ね、すごく刺激になったというか、
うんうんうん。
いろんな考えが見れて、面白いですね。
いや、長山さん最初ね、その、なんていうの、この収録の前とかに、いや、今日のこの話でもちょっとぼんやりしてんだよなーって言って、まあ話しましたけど、
うんうん、
なんかそう、なんか皆さんのね、その、なんかしらの、あれに引っかかったんでしょうね。
そうですね。なんかね。その、うん、それがなんか、それも嬉しいなっていうところもありましたし。
うん。うん、だからなんか、みんなコメントも書いてくれてるし、ね、お便りが、反応があったのも、その、それに直接じゃないけど、なんか、その、多分あの回自体がすごい、なんか引っかかりのある回だったんだろうなって、
ね。そうかもしれないですね。もしかしたらね。
はい。うん、思いましたね。
はい。
ありがとうございます。なんか、こういう反応いただけると我々やる気がね、
いや、そうだよ。こういうぼんやりとかして話をしてもいいんだなっていう。まあ、いいかどうかよくわかんないけど、でもなんか反応をね、少なからずいただけるっていうことは、まあね、
そうです、
まあ、ダメじゃないだろうなっていう気持ちになるので、
うん、うん
うん、ありがたいなと思いました。
はい。今後もぼんやりして。
ぼんやりね。うん。
いきますか。
あったかもね。たまたまこの一回だけがぼんやりしたような今言い方しちゃいましたけども。
はい。
まあ、ぼんやりしてる回がほとんど。
大体ぼんやりしてる。そうなんですよね、はい。はい。まあまあ、頑張っていきましょう。
はい。はい、
といったら、はい、いい時間になりましたので、 引き続きお便りとか反応お待ちしてますので、うん、皆様よろしくお願いいたします。それでは、今週のおっさん FM はここまでとさせていただきます。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。